その時私はテニスシューズを探していました。あるお店でナイキのテニスシューズを半額で買うことができました。ああいい買い物ができた。神様ありがとう。お店の方にもありがとう。感謝でいっぱいの一日。しばらくして別のお店で同じテニスシューズが売っていました。早速値段を見ます。するとあの時の値段よりももっと安い。損した。別に損したわけではありません。ただ私より得をした人がいるだけです。これと似たようなお話が聖書には出てきます。有名なブドウ園の例え話です。最初の労働者は朝早く一日一デナリの約束をしてブドウ園に雇われます。一デナリとはその日一日を過ごすギリギリの金額です。当時の日雇い労働者は最低の階級に属していたと言われています。もしその日仕事がなければその日の食べ物がありません。餓死の危険と隣り合わせの生活でした。ですから朝一番で仕事をもらえたということは今日も生き延びることができた、幸運を手に入れたことになります。感謝の思いで仕事を始めたことでしょう。ブドウ園では収穫時期になりますとたくさんの人手が必要になります。収穫が遅れてしまうとせっかくついたブドウが腐ってしまうからです。ですから夕方になっても労働者は必要です。一日の仕事が終わる1時間前でも労働者を雇いました。主人は優しい人で1時間働いた人も飢えさせてはいけません。そう思いました。1日過ごせるだけの賃金1デナリを1時間働いた労働者にも支払いました。ところが朝から働いていた人たちは面白くありません。そこで主人は言います。私は一でなりあなたとの約束を守りました。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのですか。私たちは神様の恵みに疑問を覚えるということがあるでしょうか。人は信仰によって救われると言いますが、そんな簡単でいいんですか。あの人生ぬるいですよ。神様がお許しになっても私は許さない。パウロを囲むユダヤ人クリスチャンたちも異邦人が救われていく姿を見て同じような疑問を感じたかもしれません。人は神様の恵みを受け入れられないことがある。そのようなことを念頭において今朝はローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙9章の14節から23節の中からいくばっかのことを学んでみたいと思います。パウロはこの箇所で人が抱くであろう2つの疑問について取り扱いました。一つは神様の恵みに対する疑問です。そしてもう一つは神様のお考えに納得ができないという疑問です。そしてこの疑問を通してパウロは結果的には 私たちが犯しやすい二つの間違いを指摘しました。その間違いとは、一つは救いが恵みではなくて報酬になることがある。それではローマ人の手紙9章の14節から16節をお読みします。では私たちは何と言おうか、神の側に不正があるのか。断じてそうではない。神はモーセに言われた。私は自分の憐れもうとする者を憐れみ、慈しもうとする者を慈しむ。ゆえにそれは人間の意志や努力によるのではなく、ただ神の憐れみによるのである。しかしながら私たちの側で恵みが、その救いがいつの間にか報酬になってしまうことがあります。こんなに頑張ってるんだから私は救われるはずだ。そのように人が報酬で救いに入ろうとすると、その人はやがて他者を裁き始めます。私はこんなに頑張っている、あの人は果たして救われていいのだろうか。しかし私たちは果たして自分の行いや自分の信仰、築き上げてきた人格、それらの報酬をもって救われることができるのでしょうか。答えはノーです。確かにあの人より私の方がマシかもしれない。しかしながら私たちは皆神様の前では払いきれない借金を抱えている同じ債務者です。罪の負債は一生かかっても返すことができません。ところがその借金をすべてイエス様が肩代わりしてくださった。それは報酬ではなく恵み、受けるに値しないものが受け取るところの恵みによるのです。私たちが犯しやすい間違いの一つは、救いの恵みが報酬になってしまうということです。そしてもう一つは、私たちが間違いやすいこと、それは神様のなさることを人が裁くということです。9章の20節21節をお読みします。ああ人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土くれから、一つをたっとい器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。私たちは時として神様がおられるのならばこうあるべきだ、こうでなければおかしい、自分の判断を神様の上に置くことがあります。しかしそのような傲慢な態度はなおのこと私たちをして神様を見えなくします。イザヤ書5章の19節新共同訳でお読みします。彼らは言う、イスラエルの聖なる方を急がせよ、早くことを起こさせよ、それを見せてもらおう、その方の計らいを近づかせ、 実現させてみよう。そうすれば納得しよう。これはまさに自分を神様の上に置いて判断を下そうとする態度です。それに対して神様のお言葉は21節。災いだ、自分の目には知者であり、うぬぼれて賢いと思うものは。うぬぼれて自分を賢いと思って神様の上に立ち、神様に判断を下そうとするお前は災いだというのです。そのような態度は神様を見えなくします。もちろん、すべての疑問に目をつぶり耳を塞いで思考停止状態、盲目的に神様を信じていくべきではありません。私たちが神様に対して何らかの疑問を覚えたとき、次のような態度は私たちの信仰を深め、かえって強めてくれます。それは心の中に疑問を感じたとき、そのことを自分自身の考えのまだ及ばないことと知って、その中に神様の真実を求めて行こうとする謙遜な態度です。エリー・ウィーゼルという人の書いた夜という小説があります。著者はあのアウシュビッツの地獄を自ら体験した人の一人です。小説の中でアウシュビッツの公主刑の場所が出てきます。場面が出てきます。それを見ている人々の中から次のようなうめき声が聞こえてきました。神様はどこにおられるのだ。なぜ神様はこのようなことを。人生の不条理に対する問い、神様の御心がわからないという問題がここに描かれていました。パウロは神様はなぜこのようなことをという問いに対して、ここでは陶器職人の例えを持ち出しています。この陶器を作る陶工の例えはエレミア書の18章からの引用です。エレミアという預言者はユダヤの滅亡をつぶさに見てきた預言者です。彼は感じました。なぜこのようなことが神の民の上に起こるのか。神様はなぜこのようなことを許されるのだろうか。神様の方法に疑問を覚えたエレミアは陶器を作る陶工の家に導かれます。やがてエレミアは作るものと作られるものとの関係、創造者であられる神様と作られたものである人間、この逆転することのできない秩序とその中にある正義とを悟ってゆきます。神様になぜという問い、自分にとっての合理的な返答にこだわり続けることは、それは作るものと作られたものとの関係をわきまえていない、実は大変非合理的な行為であるということをエレミアは知ってゆきます。パウロはこの比喩をこの ロマ書で用いました。昔はよく地震、雷、火事、親父といって、頑固親父の納得できない言い分の中で、一見不条理の中で子供は育っていきました。ただし人は今はわからないけれども、子供にな、大人になったらわかるという謙遜な態度もその中で身につけていったかもしれません。ところが昨今は大変物分かりの良い父親が増えてきた分、納得しなければやらない、理解できなければ無理、多少わがままな人が増えてきたとも言われています。ドイツの家庭教育は子供に対して全てを説明しないと言われています。良いことは良い、悪いことは悪い、理由は今はわからないけれど大人になればわかる、それまでは親の良識に従いなさい、あまり詳しく説明すると理解できなければやらない、やりたくなければへりくつを言うようになる、だから子供には必要以上に説明をしないのだそうです。神様、どうしてですか？神様に対する疑問に牧師は答えることができません。その方ご自身が神様との関係の中で探し続け、祈り続け、叩き続けて、その答えを示していただくしかありません。ひょっとすると御再臨までわからないことも多々あるかもしれません。しかし私たちはその中にあっても神様を信じ、神様の愛のうちに生かされていくことはできます。なぜならば私たちの中で最も納得できず不条理の中でその生涯を送られたお方、そのお方はイエス様だからです。またそのお方を十字架にお付けになって最悪の不条理を飲み干された父なる神様だからです。私たちは誰でも最終的には死という逃れることのできない不条理を迎えます。ただしこの最終的な不条理を打ち破るために神様は不条理の極みを体験されました。神様でありながら人々から罵倒され、唾をかけられ、鞭打たれ、背中の肉が飛び散り、杭を打たれ、十字架につけられて、罵倒する人々のため、全人類の罪を背負って私たちの苦しみを負ってくださったのです。先ほどのエリー・ヴィーゼルの夜という小説、神はどこにいるのかというつぶやきに対して、小説では不思議な声が聞こえてきます。神はどこにいるだって？ここにおられる、ここにおられる、この高主台に吊るされておられる、という声を聞くのです。人が陥りやすい二つの間違いについて考えてきました。救いが恵みではなく報酬になってしまう。もう一つは、神様のなさることがを人間が裁くということです。もし私たちが神様に対する疑問について イエス様の十字架に表されている神様の恵みを覚え、神様を上から裁くことをせずに謙遜な態度で真実を見出そうとしていくならば、私たちの人生に今度は一体何が生まれてくるでしょうか。それについてローマ人への手紙の9章の22節、23節、24節をお読みします。もし神が怒りを表し、かつご自身の力を知らせようと思われつつも、滅びることになっている怒りの器を大いなる寛容をもって忍ばれたとすれば、かつ栄光に預からせるためにあらかじめ用意された憐れみの器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすればどうであろうか。神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召されたのである。私たちの救いは恵みによるものです。この恵みはイエス様と父なる神様がこの世の不条理を最後の一滴まで飲み干された十字架の御業です。そのことに思いを馳せるとき、私たちは作られたものとして、神様がご経験された不条理によって救われたものとして、たとえ主よなぜですかと問い続けながらも、与えられている命を神様によって豊かに用いるものへと変えられてゆきます。私たちをも憐れみの器として、神様の栄光を表すものとして召してくださるのです。以前一度ご紹介しましたけれども、2007年8月23日のタイム誌に Her Agony、 彼女の苦痛という記事が載っていました。マザーテレサ没後10年、彼女の秘密の手紙が明かす50年間の彼女の信仰の危機、彼女の経験は私たちに何を教えるのか、という込み出しに始まる6ページにわたる記事です。次の内容はマザーテレサの恩師、修道院長のコロディエ・チャック司祭に宛てたマザーテレサの手紙の一部です。私には沈黙と闇とがあまりにも深くて、神様がいらっしゃることを見ようと思っても見ることができません。神様の声を聞こうと思っても聞こえません。私の魂は飢え渇ききって真っ暗です。虚しくて孤独に耐えられません。私は神様の沈黙の中で天の存在や神様の存在さえも一度は疑いました。私の笑顔は私の心を隠すマスク、お面です。私には祈る言葉さえ出てきません。この暗闇の中で私がイスカリオテのユダにならないよう、どうか私のために祈ってください。こういう手紙です。マザーテレサと聞けば不動の信仰、固く堅固な信仰者として彼女を思い浮かべます。しかしこの手紙を読むと、彼女にさえ信仰の葛藤、魂の暗闇があったことがうかがえます。彼女だって ひょっとすると私たちと同じように、神様、なぜですかと疑問を抱きながら、その道を歩んでいたのかもしれません。前述のコロディー、チャック司祭は記事の中で次のように語っています。たとえ彼女がキリストの臨在を感じることができなかったとしても、それはキリストが彼女と共におられなかったということではない。むしろ彼女がそう感じることによって、彼女の切なる飢え渇きが彼女をして、絶大なる神の大いなる働きをなさしめたのであり、それは彼女に与えられた神の恵みの一片であった。彼女が自分の信仰の弱さ、足りなさ、罪深さに悩み悲し苦しみ傷んだその量に比例してゆくかのように、神は彼女を通してさらなる偉大な神の栄光の御業を表していったのである。彼女の信仰を助けたジョセフ・ニューナー氏は、マザー・テレサが経験した魂の闇のことを神の隠された臨在と呼びました。彼女はその暗闇の中にあって、神様のおられることを信頼し受け入れ、最後まで仕えていったといいます。以下は1947年のマザー・テレサの祈りの一部です。神よ、私はどうして他の多くの人々のように立派な修道女となることができないのでしょうか。しかし主よ、それでもあなたが私を必要としているのであれば、あなたの御心をこの身に行わせてください。すると神様がこのように語ったと言います。私はインドの貧しい者、病んでいる者、飢えている者、今死のうとしている者たちの間に、私の愛の炎を燃やしてくれるしもべを探している。確かにあなたは弱く罪深く何も持たない、何もできないものであるかもしれない。しかし私はそんなあなたを私の偉大な栄光のために用いたい。しかしあなたはそれを断るか。翌年の1948年1月、彼女は一人カルカッタの道端に立っていました。そしてその働きを始めます。彼女が36歳の時でした。パウロもきっと多くの疑問や不安を抱えながら、時には人生の不条理の中に歩みを続けていたのかもしれません。しかしそのような歩みの中でこそ、神様は彼を憐れみ、そして神様の栄光を表すものへと豊かにお持ちくださったのだと思います。私たちもまた小さな器ではありますが、同じように神様から召されています。憐れみの器として、少しでも神様の栄光を表すものとして、主の御名を大胆に賛美しつつ歩んでいこうではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。